皆様おはようございます。神奈川県横浜市にございます湖北ニュータウン聖書バプテスト教会で伝道師の働きを務めさせていただいております、重村健太と申します。本当にこの度は本当に大切なこの春のですね、春のというんでしょうか、初夏の集会のですね、説教をするためにということでお招きいただけましたこと、心から感謝いたします。本当に秋山先生、また本当に、海子先生にはですね、本当にこう心遣いいただきまして、家族3人本当に楽しく仲良く過ごさせていただいてます。昨日も申し上げましたけども、うちの息子5歳なんですけども、本当にホテルに来てる、ホテルのような教会だ。お出かけするときにね、息子はいつもホテルに行きたいってね、うちの、住んでるとかちっちゃいもんですからね、ホテル行きたいって言うんですけど、本当に素敵な教会に泊めさせていただいております。本当にありがとうございます。今回のこのキリストにある平和というテーマで3回の集会を持たれるということで、今回お招きいただきまして、このキリストにある平和ということを横浜の地で思い巡らせていただきました。昨日は第二コリントの言葉から共に分かち合わせていただき、今朝はこのエペソ人への手紙の2章10節から18節を通しまして、キリストにある平和ということを共に分かち合わせていただきたいなと願っております。この大礼拝におきましてはですね、タイトルといたしましては平和を完成させる方ということで、このエペソ人への手紙2章10節から18節を共に分かち合わせていただければなと願っております。昨日申し上げましたが、皆様平和でございます。平和とお耳にされまして、どのようなことをお考えになられるでしょうか。平和と聞いてまずパッと浮かぶのは、もしかしたらその対立的な考え方である、戦争とか争いとかですね、そういう言葉が思い浮かぶのではないかなと思いますが、昨日も申し上げました通り、聖書で、この聖書ですね、この聖書で語られている平和というのは、単に争いがない、戦争がないという意味ではなくて、神様との正しい関係にある、神と人との正しい関係のことを聖書は平和と言っている。また私たち聖書を読み親しんでいるクリスチャンにとってはよくわかりますね。もともとはこの地上におきまして、神様が作られましたこの世界、全く誤りのない世界でございました。そこは平和な世界でした。そこに罪が入り、争いが起こったことは聖書に書いてある通りなんですね。ですから現代社会を生きる私たちにとりまして、平和と言いますと、ただ単に神と人との正しい関係だけではなく、修復された神との関係とも読み替えることができます。それが聖書の語る平和でございます。でありますから、ただ単に争いがない、戦争がないという状態を聖書は単純に平和とは言ってないんですね。ところが私たちの生かせていただきますこの社会においてはいかがでしょうか。争い、戦争がないという状態のことを平和というわけですね。ちょうど今年の5月に言語も変わりましてね、ありますね。あるニュース番組なんかでは、平成という時代には戦争がなかった、ね、平和だったなんていう流れもありましたけども、それはただ単純に、戦争がなかったという事実なだけであって、果たして本当に平和であったのかというのは別の問題ですよね。平成の31年間の中で、じゃあ本当に全世界見渡して戦争であったり争いがなかったのかなんてことは、なことなかったですよね。じゃあ本当に日本の中でも争いとか戦争なかったかというと、戦争という形はなかったかもしれませんけども、争いは至るところで起きていたのではないでしょうか。私たち個人のレベルにおいても同じでございます。本当に一見すると争いがないような状態、それを平和というわけではないんですね。平和を考えるときに、昨日も少し触れさせていただきますが、同時に 平安という聖書に繰り返し出てくる言葉も合わせて考えていただきたいんです。なぜかと申しますと、聖書に出てくる元々の言語、ね、ヘブル語であったりギリシャ語であったりって、それは、ヘブル語だったらシャロームという言葉でありますし、ギリシャ語であったらエイレーネという言葉が平和というふうに訳されているんですが、この言葉は同時に平安とも訳される言葉でもあるんですね。ですから聖書の語る平和を考えるときに、平安も同時に考えたいんです。平和と平安というと、まあ、元の、ね、聖書言語では一緒と言ってますけどね、日本人の私たち日本語の聖書を読みますからね、ちょっとでもなんか捉えるイメージ違いますよね。平和というと何かこう周りの環境というか、ね、そういう何かこう大きな視点というか、そういうのがありますけど、平安というと一気にこう視点がシューッと焦点が絞られている、個人に絞られる部分があるのではないでしょうか。でありますから、私たちは平和を考えるときに、私たちの心の内に平安がなければ、それは本当の平和とは違うということですね。私たち現代の2019年ね、今生きてますけども、その中で、まあ、土曜日、日曜日、まだ特に日曜日は教会に行きます。教会に来て、心の平安をいただいて、平和な気持ちになって、それでまた明日から、ね、新たな1週間平和な心をいただいて、明日からまたね、始まる1週間の初めを礼拝神様にお捧げして平安を持って1週間始めていきますが、はたと教会の外に出て月曜日、それぞれの場所、学校でも会社でも職場でもお家でもどこでもいいです、行かれた時に心はどうかということです。パッと見、はたから見て状況的に環境的に争いがない、だから平和だという考えは聖書とはちょっと違うということですね。単純に平和であるから、単純にまあ見ててね、パッと見争いがないから、戦争がないから、それは平和な状態であるとは言えないという、先ほどの平安ということから考えると、心の内に信仰者であるキリスト者の心の内に平安がなければ、たとえ争いがなかったとしてもそれは平和な状態ではないということですね。それ少し前置きとしてぜひ覚えておいていただければと思います。この本日お読みいたしますエペソ人への手紙、少し入らせていただきますけれども、このエペソ人への手紙というのは、エペソという今でいうトルコのあたりですね、の沿岸にある町、綺麗な町だそうでございますけれども、そこの教会に宛てた手紙だというふうに言われています。と同時にそのエペソ方面にね、まあ、エペソの教会、まあ、そのエリアに宛てた教会の手紙とも言われています。いずれにしましてもクリスチャンに向けて書かれた手紙でございますね。そしてこのエペソ人への手紙というのは、前半がイエス様を信じる、まあ、教義というか教えの部分に当てはまして、後半の部分はですね、それどういうふうに生きていくのかということが中心的に書かれている手紙でございます。本日お読みいたしますこの2章の10節なんていうのは、私たちは何を信じてるんですかということを明確にしていく、その教えの部分なんですね。と同時に、先ほど少し申しましたこのエペソの土地というのは、実はユダヤ人の土地ではないんですね。トルコというふうに申し上げました。ユダヤ人は今でいうとイスラエルでございます。非常に遠いでございます。ですからこれを読んでいる人たちというのは、もともと聖書のことは全く知らないし、もともとは偶像を拝んでいた人たちなんですね。またそのような社会、そのような生活が普通にあった人たちなんですね。まあ、あたかも今の現代社会を生きる私たちとも似たるところがあると思います。先ほど妻はね、クリスチャンホームで育ったと、小さい時から、聖書に親しんでましたし、イエス様のことはもちろん知っていた。この教会にも朝からね、今日は日曜学校を参加させていただいて、幼い時から聖書の話を聞いている子供たちもたくさんいます。しかしながら、ひとたび小さな時から教会にいたとしても、ひとたび明日以降、たくさんそのような小さい時から 教会で育った人たちにも一番会うのは誰か、神様を知らない人たちと会うわけですね。でありますから、このエピソ人への手紙の書かれた状況と今の生きる私たちの状況って大して変わらないんですね。圧倒的私たちは少数派、少数者でございまして、周りを生きる社会というのは神を知らない人たちですね。その中から、その中だからこそ、先ほど妻が明かしました通り、本当の意味でイエス様を信じなければ始めることができない。それは今回のキリストにある平和においても同じでございます。本当の意味でイエス様を信じる。そこから始まるんですね。妻の場合は高校生であったようでございます。だからクリスチャンホームに生まれました、それでおしまいですという考えはないってことですね。本当に自覚的に自分でキリストの贖いを自分のものとして信じる者がキリスト者であるということです。その意味においては霊的にはクリスチャンホームであろうとなかったら関係ないですね。霊的には幼い時から異邦人なわけです。でありますから、このエペソ人の1章を読みいたします。2章の1節です、ごめんなさい、2章1節をお読みしますと、このエペソ人への手紙を書いたパウルはこのように書いているわけです。2章の1節、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであってと書いてます。あなた方は、エペソ含め周辺の異邦人のエリアの教会のクリスチャンたちに当てられてますね。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであってと書いてます。あなた方は死んでたものなんです。体は生きてたかもしれませんけれども、死んでたんですよ。罪と罪過と罪との中に死んでた、死んだものであったんです。そのことを覚えなさい。そこから今日のところです。10節、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですと書いてあります。神様との関係においてなんです。霊的にというのは、霊的に死んでいたものがイエスキリストを誠の救い主として信じたことによって、で10節、私たちは神の作品となったんです。そしてそれは良い行いをするためにキリストイエスにあって作られた。そして驚くべきことに、神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですと書いてます。良い行い、今回の2日間のテーマに合わせるのであれば、良い行いというのは神様の喜ばれることでございますから、平和につながる私たちの歩みでございますね。それをも実はすでに神様はあらかじめ備えてくださっているというわけです。ところがそういう、あれおかしいな、神様によって歩む、良い行い歩むように、良い行いをもあらかじめ備えてくださったって言ってる、おかしいな。イエス様信じた時は、ああ本当に喜びに満ち溢れて、また希望にあって感謝だなと思うけども、ひとたび歩みが進んでいくと、なんかあれ、なんかあのイエス様信じた時の喜びとか感動がどっかに行ってしまったなっていう信仰者の方いらっしゃいませんでしょうか。どうでしょうか。なことない、日々いつも笑顔で喜んで賛美して、朝起きたら真っ先にもう賛美を歌ってます。寝る時も賛美して、ね、いいですね、羨ましいなことないじゃないですか。ご存知の通りでございますよ。おかしいな、こんなはずじゃなかったね。心に平和、イエス様が信じてれば心に平和が、平安があるはずなの。だって書いてるじゃないですか、イザヤ書に。クリスマスのところに開かれるイザヤ書9章6節、平和の君イエス様、その方を信じたんですよね。私たちは平和の君と共にいるはずじゃないですか。うん、あれ、何かがおかしい。いや、実はおかしくないんですね。繰り返し申し上げますが、私たちが抱く平和であったり平安のイメージが、聖書の語るイメージと形とずれていることによって、私たちは生きづらさ、信仰者としての生きづらさを覚えるものでございます。そして平和がない、平安がないと口にするんですね。 ですから11節です。ですから思い出してくださいと書いてあります。私たち思い出す必要があるんです。そしてエペソ人の手紙の書いてあるクリスチャンたちも思い出す必要があったんです。キリスト者は常に思い出す必要があるんです。エペソの教会の人たちは何を思い出したんでしょうか。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れイスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでしたと書いてます。あなた方は肉においてと書いております。表面的に言って曲がり間違うことなく完全に外国人ですよと。聖書を知らない民でしたよねあなたたちはってことなんです。この知ってる知ってないってただ知識として知ってるかどうかというか、もっと言うと信仰してるかとか信じてるかということですね。そしてエペソ人の人たちは単純に知らなかったんです。エペソの町にはご存知の通りアルテミス神殿というとっても立派な神殿がありました。まさに偶像礼拝に満ちた町ですね。貿易も豊かですから経済的には非常に豊かな町でもありました。知らなかったんですエペソの人たちも。私たちもそうです。イエス・キリストを誠に信じる前の私たちは幼い時から聖書に親しんでいようと、大人になってから聖書を知っていたものであろうと関係ないですね。等しく神を神として崇めていませんでした。神様の素晴らしい契約、約束ですね。神様を信じることによって与えられる素晴らしい約束、何でしょう。それはご存知の通り永遠の命でございます。永遠の命の約束です。神様が約束してくださったからこそそれは絶対なんです。だから私たちはまだ地上の歩みを進めていますから、今私たちは永遠の命を持っているということができるんです。なぜか神様が約束してくださったから、だからです。ですけどもこのエペソの人たちは、また以前私たちがイエス様を誠の意味で信じる以前の私たちは契約、約束の契約については他国人であり、ですからこの世にあって望みもなく神もない人たちでした。望みもなく、聖書の語る望み、永遠の命を持つことのないものだったとはっきり語るんです。ところがです、13節、しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストによって近いものとされたのです。ここで出てくるのがイエス様なんです。私たち聖書を実は正しく読めば読むほど示されるのは、一つにはまず示されるのはやっぱり罪なんです。どれほど私たちが神から離れているものなのかということを示されるのが実は聖書の部分なんですね。一つにはですよ。ですから、教会頼りで牧口兄弟が書いておられましたね。学生の時聖書読んでられました。その時にどんどん罪が示されて苦しくなってきたというような文面がありました。で、聖書を読むのやめられたって書いて、間違いなかったですかね。申し訳ないです。そうなんです。正しい読み方なんです。聖書を読んでると、またメッセージ聞いてると示されるのは自分の罪なんですよ。今日の公共学校、日曜学校のお話、小田先生もお話ししたら子供たちに罪の話してね、あ、うなずきました。エイジ君うなずいてくれました。罪示されたね。ちゃんと聞いたら罪示されますよね。そうなんです。でもどうですか、辛いよね、あの罪あるよってね、エイジ君辛いよね、あ、辛いんです。どうしようかね、逃げたいね、あ、うなずいてくれました。素直な反応です。そして牧内教は素直に逃げました。ありがとうございます。そうなんです、逃げたくなるんです、離れたくなるんです、聖書を。でもそこで逃げなくていいよ、聖書が語るんです。いいじゃん、町口お兄さん見てください、逃げなくてね、まあ、喜んでますよ、ニコニコしてね。今ではキリストのイエスの中にあることによってと書いてます。 罪を示されたならば、だからこそ私たちにはイエス様が必要なんです。イエス様なんていらないよ、イエス様必要ないよって方は誠の罪に向き合ってないからなんですね。私も29歳でイエス様を信じましたから、その時まではイエス・キリストは歴史上の人物として知ってました。歴史は好きでしたから。でも教会に通い続けて罪を示される時に、なんか嫌だなやっぱり思いました。でも示されて示されて示されて、そしてある出来事があって、ああこの罪は私ではどうすることもできないと、もうある種絶望に近いものです。でもその罪の身代わりになってついてくださった方が、受けるべき罰を負ってくださったのがイエス様ですよということを聞いて、あ、本当に自分にはイエス様が必要なんだと本当に思いました。そして信じました。14節を読み出します。だからこそ14節、キリストこそ私たちの平和でありとつながります。平和そのものである方なんです。だからこそ平和をお作りになり、またそれを作った方しか完成すること、作り始めた方が完成させることができる方なんです。それは誰か、イエス様だけなんです。平和を完成させることができる方、平安を完成させることができる方はイエス様だけなんですね。14節、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られましたと書いてます。繰り返し申し上げますように、エペソの教会は異邦人、ユダヤ人ではない人たちが多くいたエリアです。と同時にそこにユダヤ人もいたわけなんですね。ユダヤ人というのは神を信じ、もともと旧約聖書を信じて歩んでる人たちでした。ですから本来ユダヤ人と異邦人は、クリスチャンの方はご存知の通り相入れないんですよね。ユダヤ人は異邦人と共に一緒の場所にいることすらもう罪でしたからね。それをもうこう反発するわけです。バンバン反発というか、まあ、相入れないとかね。で、間にあったのは何かって、それを定めた律法ですね。異邦人は神を知らないものであるから共に交わってならないとあったわけです。真ん中にあったこの律法を打ち下された方が誰か、それがイエス様です。聖書同じように、まあ、このエペソの人たちにとってましては異邦人でありまして、ユダヤ人のクリスチャンと、エペソの外国人、異邦人であるクリスチャンの本来相入れなかった、だけどもそれを関係を打ち砕いて一つの体というとどうでしょうか。これ実はクリスチャンの方はピンとくると思います。まあ、教会をイメージしませんか。教会にはいろんな方がいらっしゃるじゃないですか。だから外国人であるエペソの人たちも、またユダヤの人たちも、ユダヤ人の人たちも一緒に教会を立て上げることが本来できないはずなのにできる。なぜならばイエス・キリストがその間にあった隔ての壁を打ち砕いてくださったからです。だからこそそのことを思い出す必要があります。私どもは必ず争いであったり何か問題が揉め事のようなものがあったとき、考えなければならないのは必ずそこには壁があるということです。隔てているものがあるということです。それがあったらいつまでたっても向こうに行けないし、こっちに来ることもできない。それを人の力ではどうすることもできませんよというのが聖書の教えです。だから思い出してください。イエス様が必要なんです。クリスチャンになった方にもいつまでたっても必要なんです。そして聖書を続けて語ります。17節、それからキリストは来られて遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。キリストから本来遠く離れていた偶像礼拝をしていた異邦人にも福音は述べ伝えられて、また改めてイエス様が 神の民であるユダヤ人たちにも福音を述べ伝えた。18節、私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。聖書をよくよく読んでみますと、実はで全世界を作られた誠の神様というのはただの素晴らしい愛のお方だけじゃないですね。裁き主なんです。なぜならば私たち人は神に裁かれて当然の罪をうちに持ってるからなんですね。ですからこそその罪の問題が何にも解決されてないのに神のもとに行くと恐ろしいことがあるわけですね。罪の裁きです。近づくことできないんです。旧約聖書のある場面では神様に近寄ったら死んでしまいました。この方命取られました。それほどに実は恐ろしいことなんです。神のもとに近づくということ。そんなもんかなと思う方もおられるかもしれませんけど、まあ子どもの時のことを思い出してもらえればいいです。何か大事にしてる、お家の花瓶を割っちゃいました。お家のお父さんであったりお母さんのところに行きづらいじゃないですか。なんででしょう。怒られるからです。質としては全然本質的には違いかもしれませんけどね。そうなんですよ。近づくことできないです。ところが近づくことができるよ。花瓶を割って代わりに謝ってくれ、もっと言って弁償してくださった方がいるって言うんです。花瓶を割って弁償してくださったのはイエス様ですよ。だから大胆にお家のお父さんお母さんのとこ行けますよ。近づくことができる。それほどに素晴らしいことなんですね。17節、それからキリストは来られて遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。本来だったら絶対起こり得ないこと、相入れない二つのものを一つにして、さらにもっとあり得ない父の身元に、父なる神様の元に行くことができる。そんなことができるのはイエス様が代わりに私たちの身代わりに罰を受けてくださったから、だから許しをいただいたからなんだということなんですね。だからこそ語られてるのは何でしょうか。平和を述べてありました。平和を述べられたから私たちのうちでも平和が与えられるんです。ここまでとても素敵なことを申し上げましたが、一箇所聖書を開きたいと思います。マタイの福音書10章34節お開きいただいてよろしいでしょうか。マタイの福音書10章34節でございます。マタイの福音書10章34節、イエス様を救い主として信じることこそが平和が完成される唯一の方法なんですね。そして平和を完成される方はただお一人イエス様だけなんです。ところがそのイエス様ご自身が言ってるんです。マタイの福音書10章34節お読みいたします。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく剣をもたらすために来たのですと書いてます。クリスチャンの方読まれたことのあるとても有名な箇所でございますね。ちょっと待ってください。平和の君ってはっきりさっき、開けませんでしたけども、イザヤ書9章6節に書いてあるはずですよね。でもご本人であるイエス様が、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりませんって書いてます。これどういうことでしょうか。またさらにイエス様はこういうふうにおっしゃいました。またまだイエス様が地上にいらっしゃる前でございます。イザヤ書という、イザヤ書45章を開きいただいてよろしいでしょうか。イザヤ書45章7節、イザヤ書45章7節、イザヤ書45章7節お開きいただいてよろしいでしょうか。イザヤ書45章7節お読みいたします。一節に主はと書いてますので、これは主が語られた言葉でございますね。イザヤ書45章7節、私は光を作り出し闇を創造し平和を作り災いを創造する。私は主、 これらすべてを作るもの。びっくりしました。闇、災い、これ作るって書いてますね。どういうことでしょうか。言ってること矛盾してるんでしょうか。私は光を作り出し、これはよく聞くじゃないですか。同時に闇を創造しとも書いてます。平和を作る、これ繰り返し語ってます。平和の主は聖書の神様ですから。ところが災いを創造するとも書いてます。私は主、これら全てを作る。先ほどのイエス様の箇所にしましては、平和をもたらすためだと思ってはなりません。平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのですと書いてます。どういうことでしょうか。矛盾してないんです。矛盾してないんです。だから私たちは聖書から本当に平和、平安のことを学ぶ必要があるんです。それは冒頭申し上げましたように、私たちが知っているような、私たちがイメージするような平和であったり平安ではない。ただつつがなく何もなく平穏無事で何も起こっていない、なぎのような状態、それが平和ではないし平安でもないということです。私たちはすぐに心の平安、いえ言い換えましょう、心の安定を求めます。生活の安定を求めます。家族の家庭の安定を求めます。何も問題が起こらないことを願います。ストレスが上がりますからね。でもそれは本当の平和ではない、平安ではない。キリストを求めるとき、そこにはキリストのゆえに、キリストならざる者を切り捨てる、この剣と書いてあります。キリストならざる者を、そのキリストの御言葉の剣によって切り捨てなければならないものが出てくるということなんです、ね、そしてそれはある面、旗から見たら災いのようにも見えるかもしれない、暗闇のように見えるかもしれない。しかしながらそれは誠の平和をもたらすため、誠の平安をもたらすために不可欠なものであるということです。そういうならば信仰のための戦いはあるということですね。平和を求めるあまり、平安を求めるあまり、信仰の戦いを避けてはならないということです。辛いですね、きついですね。でもご安心ください、私たち戦わなくていいんです。私たちは頼れる方がおられるんです。その方が戦ってくださるんです。誰でしょう。イエス様です。だからイエス様が必要なんです。イエス様に本当に、今月の日曜学校の暗唱聖句のように、子供のように、ルカの18章17節ですよね、子供のようにイエス様におすがりすればいいんです。何か問題が起こったら子供は親のところに行きます。同じように私たちも何か問題が起こったら、イエス様を一番にしたいんだ、イエス様を大切にしたいんだという思いの中で問題が起こった時に、子供のようにイエス様助けてください、こんな問題があります、自分では解決できません、持っていけばいいんです。その結果ある面争いが起こるかもしれません。しかしながらその先に誠の平和、誠の平安を神様ご自身がお与えくださいます。なぜならばキリストこそ私たちの平和であるからです。そしてキリストこそ平和を完成させる方だからです。完成させるということは途中の工程があるわけです。途中の工程は平和の状態ではないということです。であるならば、その平和が完成させるまで私たちはイエス様にお すがりし続ける必要があるわけですね。そのように信頼できるお方でございますから、そのような方が私たちの信じるイエス様でございます。まだこの中に、まだイエス様のことをご存知ない方、信じておられない方がおられましたならば、ぜひイエス様のことを信じてみてください。そこに誠に平安が、平安への入り口がございます。平和の入り口がございます。そしてその平和を求め続けていただければと願います。クリスチャンの皆様にも同じく、先ほどエペソの教会の人たちが語られたように思い出すこと、何をでしょう。 平和を完成させる方がイエス様であること、私たちにはいつ何時も常にイエス様が必要であるということを思い出し続けてまいりたいと思います。最後お祈りをさせていただきます。恵み深い天のお父様、素晴らしい神様、心からあなた様のお名前をあがめます。天の神様ありがとうございます。今回このようにキリストにある平和ということをお言葉からともどもに考えさせていただく、また分かち合わせていただく時をお与えいただいてますことを心から感謝いたします。天の神様、どうか私どもがあなた様から誠の平和、誠の平安を賜り、そしてこの地上の歩みを全うすることができますよう、どうか憐れんでください。誠の平和、誠の平安をいただけずに、いえそのことを私たちは知ることできずに苦しむものでございます。しかしながらすでにあなた様はお言葉を通しその道備えをしてくださっております。どうか私どもがそのあなた様のご準備くださってますその素晴らしい道に歩み続けることができますよう、どうか憐れんでください。祈りの途中でございますが、短くお招きをさせていただきたいと願います。この中にまだイエス様のことを信じておられない方がおられましたら、その方にお伺いいたします。いかがでしょうか。聖書は誠の神に逆らう、また神を神として崇めない罪が人にはあると、またその罪を持ったままであるならば必ず裁かれなければならないと聖書に書いてあります。そしてその罪こそがありとあらゆる問題の根源であると語ります。しかしながらその罪の身代わりにイエス様が十字架についてください、三日目によみがえり、そのことを信じた者には永遠の命をはっきりと確約くださっています。そのことを信じ、私もイエス様を信じクリスチャンになりたいです。そのようにもしこの中で決心される方がおられましたら、右の手を挙げていただいてもよろしいでしょうか。今日私はイエス様を信じます、そのような方がいらっしゃいました。アーメン。それではイエス様を信じておられる方にはまたもう一つお伺いいたします。イエス様を信じておられる方、私はイエスキリストを自分の救い主として信じております。しかしながらまだ決心がそこまでついてません。でも今日お言葉を聞き、はっきりとイエス様を信じ、そしてイエス様に従っていきたいんだと、そのためには一つの証としてバプテスマを受けると、今日お言葉から導きをいただきました。私はバプテスマを受けたいと思います。そのようにバプテスマの決心をされた方がおられましたら、右の手をお挙げいただいてお教えいただいてよろしいでしょうか。アーメン。クリスチャンの方にもお伺いいたします。いかがでしょうか。今回平和のテーマでお話をさせていただいています。私の心の内には平和はございません、平安もございません。主よ、どうか私に平安をお与えください、平和をお与えください。いつも私たちの心が、いわゆる私の心がイエス様に向き、イエス様に子供のようにおすがりするものとなることができますよ。どうかこの固くなな私の心を砕いてください、そしてあなたに従わせてくださいと、そのように悔い改めの決心に導かれた方いらっしゃいましたならば、右の手をお上げいただきお示しくださいますでしょうか。アーメン。アーメン。アーメン。アーメン。お祈りを続けさせていただきます。天の神様、皆をあがめます。神様、あなた様は本当に平和の君でございます。平和の君である主イエス様を私どものためにお送りくださいました。そして私どもはあなた様を信じ、またあなた様から平和をいただいております。天の神様、どうか私どもはすぐに道にそれる羊がごときものでございますゆえに、主よ、どうか羊飼いなるイエス様にいつも喜んで従うものとしてくださいますように、その喜びもない時もあなた様によって従いをいただき、従わせていただき、また感謝と感動を持ってこの信仰の歩みを歩み続けることができますよう、どうかお助けください。素晴らしいあなた様のお名前をあがめます。朝のひととき心から感謝し、素晴らしいあなた様のお名前をあがめ、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
ございました。すみません、ご紹介をちょっと抜かしてしまいました。まあ、いただいたメッセージの中から神様への思いを賛美に込めて賛美したいと思います。賛美歌259番を賛美いたします。